どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります、漢方専科サーター薬房で、漢方相談や健康相談をしております。普段は健康に関する講演を行ったり、ラジオ番組に出演したり、健康に関するコラムなどを執筆して、皆様に健康に関する情報をお伝えしております。この番組は毎日10分の健康情報ということで、国際中医師の私、早川コータが、皆様に健康情報をお伝えしております。さてですね、今日はですね、ちょっとまあ、朝ラジオ番組を聞いていたらですね、ちょっと面白いこと話題にされていまして、で、なんかインスタントラーメンの中になんかちょい足しするみたいな話をしてたんですね。で、激辛系のインスタントラーメンになんか納豆を入れて食べるとね、美味しいですよみたいな内容だったんですね。そんなところでですね、まあちょっとそこでふと思ったのが、今ですね、まあこういうね、インスタントフードとかですね、あとまあレトルト食品とか、手軽に食べれる食品というのが非常に重宝されてるんですね。っていうのもですね、新型コロナウイルスの影響で、自宅で食事をとる機会が非常に増えました。で、1日3食全部ね、自宅で、食事を作って、家族にこう食べてもらってるっていう方がですね、結構増えてまして、やっぱり主にね、どうしても女性の方が多くなってしまうんですが、まあそういう意味でですね、今女性の方に非常に負担がかかってます。で、健康に関するですね、アンテナが高ければ高いほど、やっぱりこういうね、インスタント食品とか、レトルト食品なんかを使うことに、どうしてもちょっとね、抵抗が、出てしまう、抵抗を持ってしまう方が、いらっしゃるんですね。で、当然まあ、大前提として、やはりね、そういうインスタントフードとかですね、レトルト食品なんかよりもやっぱりね、手作りをした方がいいっていうことはですね、それは間違いないんですが、でもやっぱりですね、この1日3食作らなきゃいけないというのはですね、これ食事をね、作られる方にとってはね、もう本当にすごく負担になるんですよね。ですからやっぱりね、こういうね、今みたいな非日常の状態ではですね、こういう手軽に食べれるものっていうのを上手に使っていくべきだと思うんです。で、そういう時に今日のですね、ちょっとちょい足しっていうことでですね、そういうインスタントフードとかにですね、ちょい足しをして、ちょっと食用上にならないかなっていうことで、ちょっとこんなものを入れて食べてみるといいですよなんていうことで、いくつかですね、ご紹介をしたいというふうに思ってます。で、ちなみにですね、さっき出てきたですね、激辛系のインスタントラーメンに納豆を入れるっていうのはですね、これね、ある意味理にかなってる部分もあるんです。で、実はですね、これ今日もですね、ちょっとツイッターとかでツイートをしてですね、あれしたんですが、納豆みたいなですね、ネバネバ系の食品は胃腸が嫌うね、湿ですね、体の中の湿気を増やしてしまうんですね。なんとなくイメージ的にはですね、やっぱネバネバしてて重たいので、なんかそういう湿気とかもね、絡み取りそうですよね。まあイメージなんですけどね、ですので納豆っていうのはですね、非常に素晴らしいタンパク源で、善玉菌もあってですね、非常に体にとってはプラスな部分が多い食品なんですが、これからの季節はですね、ちょっと取りすぎに注意が必要な体質の方もいるんですね。もともとこう体の中に湿気が溜まってるようなですね、タイプの方ですね。そうそうですね、この唐辛子が入った激辛系のラーメン、まあそもそもですね、この激辛系のラーメンが体にいいとか悪いとかってことはまあちょっと置いといてですね、こういうものとですね、一緒に納豆を食べるっていうことは、薬膳的な見方をするとですね、唐辛子が持っている、唐辛子ってもともとね、この体の湿気を取ってくれるっていう働きがあるんですよ。要はね、発汗して汗をかかせて、それで体の湿を飛ばしたりとか、あとは体温を下げたりする働きが唐辛子にはあるんですね。ですから納豆がね、体に溜め込んでしまう湿気を多少なりとも取り除いてくれる働きっていうのがちょっと期待できるんですよね。まあこのね、唐辛子たくさん取るとね、湿気が取れるなんていうのは、まあ、激辛系の料理ですね、これをね、どういう地域の国で食べてるかなんていうことをね、考えてみるといいですよなんてことも以前の番組でもお伝えしましたが、やっぱね、高温多湿の場所の方がこういう激辛系の料理は多いんですね。そういう意味でもですね、納豆のいいところとをこの時期にですね、取るには、ちょっと唐辛子系のものなんか入れたりするのはベストマッチってことなんですね。 で、先ほどのね、今のこの納豆の話じゃないですが、元々のですね、そういうインスタントフードとか、レトルト食品に、ちょい足しするにはですね、ちょっとおすすめのものがあって、今はですね、結構フリーズドライとか、やっぱ冷凍のね、野菜とかも結構いっぱいありますよね。で、こういうものを上手に使うと、ちょい足しも非常に楽だし、もともとね、手軽に済ませようってことで、インスタントフードとかですね、レトルト食品を使うので、ちょい足しに手間がかかってしまったらですね、まあ、本末転倒みたいなところがあるので、パッと入れるだけとかですね、ちょっとレンジでチンして、すぐ入れれるだけみたいなものの方がいいですよね。そういう意味でもですね、水で戻る、で、水とかお湯で元に戻るフリーズドライとか乾燥系の食品や、冷凍食品なんかはね、上手に使うといいと思います。で、まず最初に紹介したいちょい足しが、夏の暑さに弱いタイプ。暑さにこうね、夏バテしたりとか、暑さ負けしやすいような人ですね。そういうね、梅雨とか夏の暑さに弱いタイプの方のちょい足し食用場は、例えばインゲン豆とか、トマトとか、ゴーヤとか、もやしといったようなですね、体にこもった熱を取ってくれますよっていうふうに薬膳では分類されている食品を上手にトッピングするといいと思います。インゲン豆なんかはですね、冷凍食品がもともとありますし、フレッシュなインゲンをですね、茹でておいて自分で冷凍したっていいですよね。で、トマトもですね、まあ生のトマトも割とですね、もう洗って切ればすぐ食べれるので、ちょい足しするにはですね、割とこう使いやすい野菜ですよね。あとはトマトのホール缶とかですね、そういうもう水煮になってるトマトもあったりとかしますから、こういうものをですね、例えばちょっとね、インスタントラーメンに入れるとかですね、なんかトマトラーメンとかありますもんね、入れるとかですね、したりとか、インスタントのね、スープにちょっと入れたりとか、サラダに加えたりとかしてですね、ちょっと使うといいですよね。で、ゴーヤもですね、今乾燥したものもたくさんあるし、もやしなんかもですね、トマト同様、さっとね、洗って茹でるだけですぐに食べれるので、しかも値段も安いですからね、サラダに足したり、麺類に足したりしてですね、ちょっとこういうものをね、夏の暑さに弱い方は、使うといいと思います。で、むくみとかですね、体の中に余計な湿気が溜まりやすい方、これからね、梅雨時にかけてですね、こういう方非常に増えてきますね。で、梅雨の養生法はですね、僕とね、友達の僕の友人のマシモヤスオ先生とですね、ヤスオとコウタンっていうね、YouTube チャンネルを作ってですね、そこで、動画配信してる番組でもちょっとね、湿気については触れてますから、よかったらですね、ヤスオとコウタンで YouTube、ちょっと検索して見ていただければと思います。ちょっと話それましたね。で、まあ、要はですね、こういう湿気が溜まりやすい方は、じゃあどんなものをですね、ちょい足しすればいいかというとですね、噛んじゃいましたね。ちょい足しすればいいかというとですね、おすすめが、枝豆、キャベツ、そら豆、モロヘイヤ、で、豆もやし、で、ここでも出てきましたね、インゲン豆、あとセロリとかですね。これはね、薬膳的な種類で言うと、体の中の湿気を取り除いてくれるものなので、先ほどお話したようにですね、インスタントフードにですね、レンジでチンして入れたりとか、上手に活用してくれるといいと思います。で、あと次がですね、ストレスを感じやすい方ですね。で、ストレスを感じやすい方というのは、中医学的にはですね、肝の弱りがあるなんていうふうに言われてます。で、この肝の弱りはですね、まあ、これよく出てきますよね。僕のこの番組でもよく出てくるんですが、肝の弱りやすい方、ストレスで肝が弱りやすい方は、酸味を取るといいってね、よく言います。なので、例えばですね、ラーメンに少しお酢を入れてね、ちょっとこう酸っぱいラーメンありますよね。そういうね、ちょっと酸味を効かせた麺類にしたりとか、例えば冷やし中華をね、買ってきても、ちょっとね、酢を、追加でかけるとか、ポン酢みたいなものを使うとかですね、酸味を効かして食べたりしてもいいですし、あとですね、アサリとかホタテみたいな、貝類はですね、薬膳的にもこれストレスでね、弱ってしまうね、肝を養う食品なので、例えば缶詰とかですね、あと冷凍しているものなんかもありますので、こういうですね、まあ、すぐ使えるような、ホタテとかアサリなんかをですね、常備しておいて、ラーメンとかですね、そういうインスタントのものなんかにちょい足ししてもいいんじゃないかなというふうに思います。サラダなんかにね、お酢かけたり、ポン酢使ったりするのもいいので、ちょっとね、気疲れが多い方は、酸味とホタテやね、アサリみたいなものをちょっと上手に使うといいと思います。あとね、感染症予防、やっぱりね、新型コロナとか風邪とか気になると思うので、そういう方はですね、薬膳的にはですね、肺を養うちょい足しがおすすめです。 で、肺を養う食材はですね、クレソンとか春菊とか白きくらげとか、ズッキーニとかですね、こういったものがいいんですね。ズッキーニはですね、洗ってね、輪切りにしてフライパンでパパッと焼けばすぐできちゃうので、そういう食べ方でもいいですし、クレソンとか春菊なんかはね、お湯でさっと戻して、すぐ使ってもいいし、生でも食べれますから、サラダに加えたりとか麺類にアクセントで入れるとですね、意外とこうね、苦みが効いてですね、美味しく食べれると思うんです。で、白きくらげなんかは水で戻せばね、すぐに使えるので、いろんなスープとかですね、麺類に入れてもいいですし、山芋もですね、すったりおろしたりするとですね、結構大変なので、もう本当ね、短冊切りにしてザクザク切ってですね、そのままお醤油とかポン酢かけて食べると結構美味しいですから、そういう風なものもね、ちょっと使っていくといいと思います。このようにですね、アイデア次第でインスタント食品ってちょい足しすることでですね、ちょっと不足してた栄養素を補ったりもできます。で、またね、マイナスの部分を補ったりするには、どうしてもね、インスタント系の食品って塩分が多いので、栄養学的に言うとですね、塩分の排泄を促してくれるカリウムが豊富な食品なんかはですね、ちょっとこれ薬膳と違いますが、ちょい足ししてもいいですよね。で、特におすすめなのがわかめで、海藻類の中ではですね、最も手軽にこれ水溶性食物繊維と塩分の排泄を促してくれるカリウムを補うことができます。これ水で戻せばすぐ食べれるのがありますからね、非常に便利ですよね。で、野菜ではですね、ほうれん草がカリウムを多く含んでいるので、ほうれん草はですね、冷凍のものも今いっぱい売ってるので、麺類にパッパッと入れたりとかですね、レトルトのカレーに加えたりとか、そんな風にしてですね、この塩分の取りすぎを少しでもね、補ってくれるような、ほうれん草とかわかめなんかも上手に使うといいと思います。やっぱね、インスタント食品自体は確かに体にとってマイナスの部分もあるので、食べちゃダメではなくて、そういったものをね、上手に使えば、やっぱ忙しい時とかですね、疲れた時の食事を作る負担っていうものが減らせるので、ある意味ですね、心と体の養生にはつながると言えますからね、上手に活用して少しでもですね、美味しく楽しく健康的にですね、食事食べれるように、こういったものも活用していただければいいかなと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。